現在のみずほ銀行の前身第一国立銀行や帝国ホテル、王子製紙や東京海上日動火災保険など500余りの会社の設立や育成に携わった日本資本主義の父渋沢栄一。彼はユネスコ世界遺産に登録された富岡製糸場と絹産業遺産群に大きく関わっています。
おかげさまで富岡製糸場は開業まであと少しです。
明治維新後の日本の殖産工業政策の要は生糸でした。利根川のほど近く現在の埼玉県深谷市に生まれ育った渋沢は幼い頃から藍の生産や養蚕業に触れてきました。
我が血洗島が何故藍の生産が盛んかといえばこの川が氾濫するからで。
北西に2キロほど行った現在の群馬県伊勢崎市の養蚕の盛んな島村集落も渋沢ゆかりの地。その集落にある田島弥平宅も世界遺産に登録されています。弥平の本家田島武平と渋沢の友情をなくして日本の養蚕業の発展はなかったかもしれません。渋沢のいとこと結婚した武平は渋沢より7つ年上、養蚕業を知り尽くした男でした。
武平さん、日本はもう道を間違えてはならないのです。
渋沢は武平を慕い、武平に養蚕のすべてを学ぼうと彼のもとに通いました。
会社や組織が素晴らしいのは一人でできないことをみんなでできることです。
富岡製糸場の設置主任に任命された翌年、31歳の渋沢栄一は困っていました。悩んだ末に彼は田島武平を利根川のほとりに誘いました。
オーディオムービー。
武平さん、すみません、いきなり。
いや、栄一さんが私をわざわざ呼び出すというのはよっぽどのことでしょう。
利根川は今日も穏やかですね。
時に暴れ牛になりますが。
我が血洗島が何故藍の生産が盛んかといえばこの川が氾濫するからで。溢れる川の水は痩せ細った土を流し養分を運ぶ。
我が島村集落が何故蚕で有名になったかといえばこの川が氾濫するからです。病原となる害虫を一気に流し去り島村の蚕は元気に育つ。
物事にはいつも別の側面があるんですね。
災いをもたらすものが幸いをもたらす。辛いという字にたった一本の棒を引けば幸せになる。
はあ、風が気持ちいいです。
時に富岡はいかがですか。
はい、おかげさまで富岡製糸場は開業まであと少しです。
それはよかった、おめでとうございます。
武平さんにはまだまだ養蚕について教えていただかねばなりません。
いいえ、栄一さんなら大丈夫。あなたには覚悟と勇気がある。いつかあなたは言っておられた、世の中に立つ者は常に勇気が必要になり、特に実業界に携わる者にとっては非常に必要性が高い。勇気が足りない者は処世上の気が物に等しいと。実業にも勇気が必要なのだと教えられました。
やめてください武平さん、これからする話ができなくなります。
失礼。で、何を。
実は。
はい。
皇室に養蚕をお教えする責任者を任命されまして。
ほう、それはそれは大変なお役目。
ご存知の通り、私が知っている知識などまだまだつけ焼き場。
いえいえ、立派な養蚕家になられた。
いかがでしょう、宮中での養蚕教育、その責任者を武衛さんやっていただけないでしょうか。私の代理として推薦させてください。お願いします。
頭をお上げになってください。あなたは明治政府にお仕えするお方、恐れ多い。栄一さん、あなたで十分お役目は叶う。あ、ちょっと座りませんか。
はい。
風が気持ちいい。草の匂いがします。
私には無理です。というより、今の日本の養蚕事業を皇室にご理解していただくには、その道の専門家でないと間違います。日本はもう道を間違えてはならないのです。イタリアへの輸出が日本経済を活性化してくれますが、輸出が盛んになればなるほど生糸作りが追いつかなくなり、粗悪品が出ます。そうならないように見張り役が必要なのです。皇室への教育係、かなり重要なお役目かと。私より適任がいれば、ぜひその方にやっていただきたく。
名誉なことでも誰かに譲ると。
はい。
ただの農民です、私は。
いいえ、武衛さん、あなたならできる。お願いします。
困りました。
あなたを置いて他にいないのです。富岡製糸場の工場長はいとこの慎五郎に頼みました。それも彼が適任だと思ったからです。私は自分一人でこの世界を良くしたいと思ったことは一度もありません。不可能だからです。会社や組織が素晴らしいのは、一人でできないことをみんなでできることです。そのためには卑しい自己顕示欲や私利私欲を捨てることだと思っています。武衛さん、あなたを推薦させてください。
よし。栄一さん、あなたにはかないません。確かに今日の利根川は怖いくらい穏やかです。春の日差しが気持ちいい。
慎五郎。
ご視察ご苦労さん。
相変わらずすごい音だな。
これが食産工業万歳の音なんだろうよ。
え？
これが食産工業万歳の音だ。
ああ、
生糸を作るってのは大変だな。
もうこの富岡の工場は世界一の規模なんだ。群馬富岡の地は養蚕に適してる。きれいな川が流れ、輸送にも適しているし、土は肥え、元気な蚕が近くにいる。
ただな、異国からの技術者を女工さんが怖がるんだ。太い腕、毛むくじゃら、彼らはキリシタンの魔法を使うってな。生き血を吸われるって逃げ出す子もいるんだ。そんなことあるわけないのに。
そうか、それで女工さんの集まりが悪いんだな。
うちの娘も入れたかな。栄一、働く人がいなくちゃどうにもこうにも開業が難しくなるぞ。
二つのことを実行しようと思ってる。
二つのこと？
助行さんにはまず日曜日はお休み、お盆とお正月は長期の休暇、一日八時間以上働かせない。
おいおい、それで回るのかよ。生産追いつくのかよ。
条件を良くすればたくさんの人が集まってくるはずだ。経営者側が働く人から搾取しようと思っていたら企業はダメになる。いつだって関係は対等であるべきだ。もう一つは優れた指導者になってもらえるよう教育して全国に絹産業を広めてもらう。そのために勉強会を開く。講師のつてはつけてやる。皇室でも教えた田島武平さんだ。
おお、武平さんか。聞いたよ、いきなり宮中で教えたんだってな。村じゃ大騒ぎだよ。一体誰の口利きだったのかって。まさか栄一、お前。
慎吾郎、すまんがしばらく頑張ってくれ。お前の人間力が人を一つにまとめることを私は知っている。
この度の融資、かたじけない。
頭を上げてくださいよ、武平さん。
栄一さんにご支援いただき作った島村勧業会社、潰すわけには
武平さん、今日はご提案があってここに来ていただきました。
利根川はいつも悠然と流れていますな。
ええ、今日も風が心地いい。
何でしょうか、ご提案とは。
徹底した品質管理をして決して悪い製品を出さないようにすれば、島村勧業は必ず一番の評価を得ます。
それをただ愚直に続けてきましたが。
愚直は大切です。でも。
でも
意思表示が必要な時もあります。
意思表示？
島村の製品には赤いハンコを押しましょう。赤いハンコが目印、粗悪品に勝つんです。いい製品で粗悪品を駆逐しましょう。
そんなことができますか？
できます。
なぜあなたはいつも自信たっぷりなんですか？
自信なんてありません。ただ自信が持てる生き方をしてきたつもりです。
自信が持てる生き方。
自分で考え、自分で行動に移す。そこには失敗もあります。恥もかきます。でも人は自分で動いたものしか身につかないのです。私はたくさんの会社を起こすことで、人を生かすことで自分が生かされていることを知りました。武平さん、私はあなたに助けられた。あなたに恩を返すのは当然なんです。
シラサギが飛んでいきます。
ええ、
利根川は揺るぎない。
はい、そこに私利私欲がないから利根川は強い。いつも堂々としている、悠然としている。
赤いハンコですか？
大丈夫です。世の中は捨てたものではないと思っています。理想と経済は両立できます。最高の絹を作ってください。その先にきっと未来がある。
川口技研。秋田しおりです。夏になるとお家の中は高温と湿気で大変。
それを解決するには窓や出入り口に網戸をつけて自然の風の通り道をお家の中に作りましょう。 OK 網戸は川口技研です。
いかがでしたか。渋沢栄一は自分が生まれ育ったふるさとを愛し、いち早く地域の復興を掲げました。さらに赤いハンコで他の商品と差別化する、いわゆるブランド化の先駆けとして今の世に受け継がれています。富岡製糸場は民間への払い下げを経て1987年昭和62年創業を停止しました。所有者だった片倉工業は貸さない売らない壊さないの方針を守り抜き、その意思に支えられ世界遺産登録が実現したのです。富岡製糸場にとって田島武兵衛、田島弥兵衛は品質を維持する上で大いに貢献し、すべて渋沢栄一の人脈のもと後の世に受け継がれたのです。渋沢栄一はただ稀有な人、特別優れた人だったのでしょうか。確かに素晴らしい偉人であったことは間違いありませんが、渋沢本人は少し照れてこう言うかもしれません。もし私に何か秀でたものがあったとしたら、それは信じたからでしょう。何を信じたか。それは理想を持つことと現実を生きることは必ず両方成り立つということ。どうか勇気と覚悟を持って突き進んでください。理想と現実を両輪に